Okay, Raku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、
終わりましたね。
はいはい、終わりました。ありがとうございました。皆さん
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。160名ですね。
ああ、そうですか。
皆様一応全員完走ということで、
はい
はい、めでたく終了いたしまして、
担当者の皆様、
いやほんまよう頑張りありましたよ皆さん。
ほんまでね。
そう、でまあいろいろあったなと思ってね。
はいはい、
爆弾低
気圧があったんですよね。
東京では爆弾低気圧でしょ。
爆弾低気圧ね。
じゃあ、福岡前日行こうと思いましたらですね、
はいはい、
朝皆さんご存知の通り5時40分ぐらいに、
そうそう、
淡路島でまた地震が
ねえ、揺れましたもんね。
揺れた、おいおい、またなんかあったってと思って
そうそう、
まあ、大丈夫かな、まあ、みんな大丈夫大丈夫って連絡取り合うね、親とかは、いろいろやるんですけども、
うんうん、
でそこから行きましてね、大阪新幹線、
はいはい、
新幹線の中、新大阪に行かなあかんわけですから、
うん、
ほんならね、JR の大阪駅改札入ったら、
はい、
これ初めて見たね、あれ、全ての画面が出てないんですよ。
あのダイヤですか。
京都行き、神戸行き、もうどこどこ行きが全部何にも書いてないんですよ。
はいはい、
あ、書いてあった、現在運休中やわ。次の電車何時何分発っていうの全くなくてですね、
うん、
全部運休中になってて、
ええ、
聞いたら全線ストップなんですよ。
何時頃でしたそれ。
あのね、お昼過ぎですよ。
あ、そんな時間で。
びっくりした。
お
う、もうとっくにもうそんな検査は回してるんちゃうんかなと思ったけど、
おう、
どうすんのって聞いたんですよ。
はい、はい、
新幹線だけど、あ、新幹線大丈夫ですよって、
うん、
どうやって新大阪行くのって聞いたら、
おう、
地下鉄乗って行ってくださいって言われて、
あ、地下鉄ね。
あ、こういう時地下鉄強いんかなと思ってね。
うんうん、
でもうちょっと時間ないじゃないですか。
はいはい
今から地下鉄の駅行ってですよ、
うん、
あ、これ急がなあかんわ、でスーツケースからからってやってね。
ああ、
で新幹線はちゃんと定時に出ましたわ。
ああ、そうですか。
うん、問題なく博多に着きまして、
うん、
それでね、まあ、ああ、よかったなと思って、あ、やれるわって、またやれるわと思って、
あ、またね。
ほんで、日曜日翌日、皆さん集まっていただいて、
はいはい、
無事終わりかけ、6時に終わるんで5時半ぐらいですわ、
はい、
バリバリバリバリってなってね、そのもう近くでですね、雷が、
そうなん
です。いきなり晴れだったんですよ昼間。
うん、
ほんならきれいザーっていう音が聞こえてきてもう集中豪雨みたいなのが、
うん、
もう終わりかけの時にですね、
うん、
やってきました、クーのワークの前ぐらいにですね、
ああ、はいはい、
あ、これこっからどうやって帰ったらええのやと、駅まで
歩かなかなって、
それまたもうこんなもう雷雨なってるで、タクシーをこんな帰られんでと思って、駅まで、
うん、
今日帰らなかんのになんか思ったんだけど、
はいはい、
で終わりましてね、
うん、
で皆さんお疲れ様でした、気をつけて帰ってくださいって、で皆さん挨拶で来てくれる人は来てくれるんですけども、ほんでね、足立さんもう晴れてますよって言うんですよ。
うん、
だからもう、そう20分から30分ぐらいのこの集中豪雨で、
うん、
もうセミナー終わったらまた晴れ上がっとったっていうね。
なんか見守られてますね。
いや、見守られてるというかもう何やろこれ、銃弾の間を駆け抜けたって感じ、国会の質問は
周りね、無事終わってますもんね。
なんかあるんやけど、なんかギリギリなんですね、
うん、なんか足立さんらしいみたいな。
いやいやいやいやでもまあ全てがうまいこと言って、
うん、
何よりでした。またね、秋口にですね、
はいはい、
2年間やらなかったときにですね、
うん、
私はもう一回秋にですね、
うん、
またツアーをですね、
なるほど、
また新しいもんも引っ提げていきますので、
はい、
ぜひまた皆さん遊びに来てください。
はい、
はい、ということでですね、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はですね S さんからいただいたご質問です。お願いします。
はい、人間の行動は思考が行わせるものですか、それとも中から起きてくるものなのでしょうか。またプログラムとは人間として生まれてから死ぬ時まで全てのこと、出来事、出会うもの、人などが決まっているということですか。はい、
はい、ありがとうございます。で、実はですね、このセミナーが終わってからですね、はい、セミナー参加者の方からいろいろとこうご質問いただき、
はい
はい、でね、この思考の話とプログラムの話がね、
はいはい、
同じ質問を3人からいただいたんですよ。
ほう
ほう、うん、で、あ、やっぱり興味あるんだなと思ってですね、
うん、
今回は東京セミナーからに来ていただいた S さんの質問をちょっと採用させていただき、
はい、
お話をしてみたいなと思うんですけども、
はい、
これねすごく本質的な話であり、
うん
うん、このね、観念浄化ワークというかな、
はい、
この浄化の旅のもう中心にあるような話なんでね、うん、今回前編と後編に分けさせていただき、
はい、
うん、ちょっとじっくりとね話をしてみたいと思うのですが、
はい、
まず前編は本日思考の話をしてみたいと思います。
はい、
うん、まあよく言ってる話なんですけども、まあ思考ができるのはですよ、
はい、
思い考えることだけであってですね、体を動かすことなんてできない、
いつも言ってますよね。
いつも言って、ね、思考は考えることだけしかできない、ね、
うん、
で、思考のもとにあるのはこの脳にね、蓄積されましたこの記憶ですよね、
はいはい、
知識とか経験とか、そういうものが、データとしてどんどん入っていくわけで、
うん、
この記憶がなければですね、
うん、
全く思考は動かない、
はい、
うん、でね、あ、なんか似てるな、あ、そうそうそうやそうやと思ったのが、
は
あ、カーナビなんですよ。
ほう、カーナビ、うん、
カーナビが運転することはないでしょ。
そうですよね。
ね、当たり前の話ですけども、運転手がいて目の前にカーナビがあってですよ、
はいはい、
そのカーナビの参考にしてこの自動車を動かしている、
うん、
もう誰もがはっきりと分かるんですけどもね、
はい、
ある日、ピッカリさんは、
はい、
一人でドライブに出かけました、
はい、
エンジンをかけ、しばらくすると
は
カーナビがなくなっていることに気がつきました、
うん、
やられた、カーナビ盗まれてしもうた、
はい、
車を止め呆然としていると、
うん、
頭の中で声が聞こえました。
ほう、
カブト山に行って瞑想しろ。
はいはい、
驚いたピッカリさんはお前誰やねんと聞きました、
う
ん、
はい、
俺はピッカリや、
うん、
早くカブト山の山頂へ行って瞑想しろ。
ほう、
アホらしいと思ったピッカリさんは、
うん、
頭の中の声を無視して、
はい、
盗難届を出すために、
はい、
伊丹警察署に行くことにしました、
うん、
すると、アホ、アホはお前や、
お、
あそこは秘密のパワースポットなんや。瞑想して悟ったらマスターになって人気者になれるんやで、
うん、
綺麗な女の子がいっぱい集まってうわうわや、はよいかな他のやつに先越されてしまうので、
うん、
根っからの女好きのピッカリさんは
あらら
方向を変えカブト山に向かってしまいました。
はい、
この日からピッカリさんは頭の中に入ったカーナビの使用人になってしまいましたとさ。
なるほど、
ちゃんちゃん。まあこんな感じかな。
はいはい
はい、まあこんな感じでですね、
うん、
いつの間にかこの体の持ち主がですよ、 まあ、思考という思い考えることしかできないやつにですね、
うん、
人生の支配権を明け渡してしまった、というわけなんですよ。
なかなかええ例えですね。
わかりやすい例え話を作りましてね。
ああ、
うん、みんなもこれ、ああなるほどと思っていただいたと思います。
まあ、女好き男はちょっとちゃうかもしれない、
ね。ああ、そう、男好きなの？
いやいや、まあまあ普通ですわ。
付き合ってことやないかい、うん。でね、なんでこんなことになってしもたのかというとですね、
うん、
思考がですよ、
はい、
この肉体が私である、
うん、
と思い込んでしまったからなんですよ。
はいはい、
これが自我の正体、要するにこの思考と自我っていうのはね、同じもんなんやね。
そうですね、思考イコール自我言ってますね。
そうやね、
はい、
でカーナビが自分は車である、
うん、
と思い込み、
はい、
運転手もカーナビの使用人になってしまった。
ああ、なるほど。
そんな感じなんですよ、例えばね、うん、
はいはい、
うん、でね、俺自体がですね、
うん、
自分の人生にこのすごく違和感があってね、
はいはい、
もうずっと苦しんできたんですけどもね、
うん、
この違和感と苦しみの原因っていうのは実はこれだった。
はいはい、
うん、自分がね人生の主人でありながらですよ、
うん、
いつの間にか思考の奴隷をやってるわけですから、
うんうん、
まあ、それはしんどいわな。
そうですよね、
うん、だから、ここに気づくか気づかないか、
うん、
大きな違いなわけですよ。
もう苦しみの元ですもんね。
いやね、でも自分がみんな考えてるっていう思うじゃないですか。
そうですよね。
そうそうそう。そのね、その話はまた後でやりますけども、
はい、
このね思考にはですね、大きく3つの特徴があるんですね。
はいはい、
はい、1つ目はですね、
はい、
正解探し。
はあ、ようやってますよね。
しょ、あの以前ほらつい最近俺マッチポンプの話したじゃないですか。
あ、はいはい、
ね、正解者が探しをするのにはですね、
うん、
まず先に問題が必要となる、
はい、
ですよね、
うんうん、
ですからまず思考は考えることによってですね、
うん、
疑問や問題を作るんですよ。
はいはい、
まあ言うたらマッチスってね、
うん、
まああの火を起こすみたいなね、
うんうん、
そうそう、でわざわざ自分で作っているんやけども、
うん、
あ、困ったことになったな、なんとかせなあかんなっていうことで、正解を探し始める、
うんうん、
ね、あの時も言いましたけど、このマッチポンプっていうのは終わりっていうのはないんでね。
そうですね、
マッチは無限に持っている、
うん、
ですから、死ぬまで正解探しの旅は続く、
うんうん、
というわけですよ。
はい
はい、まあやってたよね。
やってましたね。
私もやってましたね、何十年も。
まあまあ結構スリリングでエキサイティングでしたけど
ね。でもまあ終わりはないわな。
そうですね。
そうそうそう。でね、私のところ、まあ人生上昇軸にこのまあよく同じような質問いただくんですけどもね、
はい、
こんな場合は一体どうしたら良いのでしょうかっていう方も結構多いんですよ。
うん、
うん、そういう質問が多い。
はい、
でね、よく言うんですけど、人生に正解なしですよ。
ああ、はいはい、
うん、だからよくほら人間万事塞翁が埋まってね、
うんうん、
例え話出しますけどもね、
はい、
生きていれば都合が良いことも起こるし、
うん、
ね、都合が悪いことも起こるわけですよ。
そうですね、
ね、良い縁は悪い縁の原因となり、
うん、
逆に悪い縁は良い縁の原因となってるわけですから、
はい、
ね、縁は一人つながりなんでね、どうしようもない、
うんうん
うん、でも思考はですよ、私に良い縁だけくださいっていうわけですよ。
やってますね。
何やったっけあれ、今だるま落とし思い出したわ、今喋りながら。
あ、いきなり
ここだけくれみたいな、
うん。
あれはできへんわけですよ。
そうですね、
縁はねつながっているからね、
うんうん、
これだけ欲しいってことはできない。はい、
はい、
じゃあですね、2つ目、
はい、
快楽に執着すること。
うん
うん、快楽、安心感、
はい、
満足感、
うん、
幸福感、
はいはい、
達成感、優越感、
うん、
ね、肉体的な感覚、
はい、
ね、などなど、この人間業界にはですね、
うん、
実にいろいろな快楽がある、
はい、
で思考はいつもですね、どうすれば快楽を手に入れることができるのか、
うん、
ということを考えてるわけですよ。
はいはい、
ね、そもそも我々人間の本能はですよ、
うん、
快楽主義なんですね。
はいはい、
ですからすぐこの思考に巻き込まれる。
ああ、なるほど、
待ってましたって感じ。
うん、
うん、で何かに執着してね、その何かを手に入れれば、
うん、
お約束の快楽を味わうことができる。
そうですね。
でしょ。
でもすぐ消えていくんですね、それが。
で以前ほら砂漠の中でビールをなもんやっていう話しましたやん。
はいはい。
だからしばらくすると、必ずまた喉が渇いてくる。
うん。
でもね、このね、もう砂漠の中でビール飲んだことないですけどね、私は。
まあなんか分かりますよね、サウナ出た後のビール。
ああ、そっかそっか、あの感覚か。
うん。
喉カラカラの時のさ、
はい。
ビールうまいよね。
たまりませんね。
あれなんやろな、もうクワーってなるよな。
もうね、もうほんまプハーやってますよ。
あ、そうです。君思い出した。あの映画の帰りに、俺ペットボトルのお茶飲んでたら。
ああ、そうそう、
そんなん飲んだらビールうまなくなりますよなんて言うとったもんな。
そうそう、もう喉カラカラにして飲まらねえ。
平気でよ、我慢、何にも水分取らずにこいつだけど。そうやね、あのカラカラになればなるほどビールうまいねんな。
そうなんですよ。
そうそう、だからね、そのね、強烈な快楽っていうのを記憶してるわけですよ、思考。
うんうんうん。
だからその記憶に基づいてまた外へね、
はいはい、
ビールを探し求める。
うん、
うん、でもこの快楽と苦しみっていうのはワンセットですから。
ああ、そうですね。
何度も言っておりますけども、この思考に巻き込まれている限りですね、
うん、
苦しみから離れることはない。
はい、
ね、この苦しみから脱出する方法は一つしかないんですね。
うん、
それはこの砂漠を作っているのも、ビールを欲しがっているのもですよ、
はい、
思考である、
うん、
ということを見破ることなんですね。
うんうん、
今まで騙されてきてるわけですから、
はい、
何やん、砂漠自体をもう思考が作ったんや、
うんうん、
でビールを欲しがってんねや。
はい、そうですね。
ほんまにさ、このカラクリが分かったらアホらしになってくるやん。
ほんまにね。
うん、で快楽だったらいいよ、さっき言ったように。
はい、
快楽だけくれるんやったら、
うん、
漏れなく苦しみがついてくる。
そうですもんね。
うん、せんだらもうええやんってなってくるわけですよ。
うん、
うん、で、次最後なんですけど、3つ目はジャッジをする。
はいはい、
まあお得意ですわな。
やってますね。
うん、思考の主体は思考です。
はい、
先ほど言いましたけど、ここはね、最もこの重要なポイントなんですね。
うん、
もし、あなたが思考しているのといるんであればですよ、
はい、
思考しないという選択ができるはず。
ね、止めれませんもんね。
それでは今から1分間思考しないでみてください。はい、スタートなんてね、
はい、
今回の極楽セミナーでやってみたんですけどもですね、全会場で、
はい、
結果としてはですね、1分間思考を止めた人っていうのは、
はい、
1人もいなかった
ですね。
誰一人一人160人中ゼロだったんですね。
はい、
うん、ですから自分が考えているのではなくてですね、思考が勝手に思考していたんだ、
うん、
ということなんですね。
はい、
だからたった1分でも止めることができない。
うんうん、
と言いますか、そもそもですね、思考を止めようとしているのも思考なんですね。
ああ、そうですね。
うん、せやからね、真剣にやろうとすればするほどですね、できないと。
泥沼ですね、もう。
そうやね。でね、僕ちょっと5年ほど前になるんですけど、初めて座禅をやった時にね、
はい、
これやっちゃったんですよ。
はあはあ、
思考で思考を止めようと思った、
うんうん、
それが座禅やと思ってたんでね、最初。
はい、
でね、それやってるとね、
ええ、
まあ、頭から湯気が出てくるような感じ。
なんか吹っ飛んだ言ってましたよね。
うん、ほんでね、ほんまに吹っ飛んだんですよ。
ほんまに吹っ飛んだんですね。
どに吹っ飛んだ、横に。よう覚えてないけど、横にバーンと飛ばされたんですよ。
へ
え。ザフに座ったんですけどね。
ああ、
バーン。もうだから言うたら、もう頭がアホになりそうだった。もう足なりそうだったんですよ。
もう力ずくですね、もう。
思考を止めろ、思考を止めろ、思考を止めろって思考してるわけですから。
うんうん。
止まるわけがない。ほんで、うわーなんて、バーンと飛んでね。こんなもんやってないかいっていう感じ。まあ本当初回ってこんな感じですからね、皆さん、ああ、ラチがそんな感じだったらできるわと思っていただきゃいいんですけどもね。はい、思考の主体は思考である。まあこればっかり言ってるんですけども、要するに思考は独立してるんですね。
はい、
勝手に考えている。
うんうん、
先ほど話したカーナビのようにですね、ピッカリさんやったらピッカリさんと外の世界の間に思考があるわけですよ。
はい、
思考っていうのはピッカリの中にやってくるけども、ピッカリ自身ではなく、
はい、
もちろん外の世界でもない、
うん、
要はどちらでもないんですね、
はいはい、
だから思考っていうのは自分と相手、
うん、
こっちに対してもジャッジできるわけですよ。
あ、そうです ね、
だから自分に対して、ネガティブなジャッジをすればですね、
うん、
自己嫌悪、
うん、
自己否定、
はい、
罪悪感となり、
うん、
ポジティブなジャッジをすればですね、
うん、
自己愛、
はい、
自己肯定、
うん、
優越感になる、
はい、
ね、
うんうん、
で相手に対してネガティブなジャッジをすればですね、悲しみとか怒りとかね、
うんうん、
しみとなりですよ、相手に対してポジティブなジャッジをすれば喜びとかさ、
はい、
楽しみとか愛情とかね、
うんうん、
感情になるわけですよ、
はいはい、
まあ、要するにですね、私という個人的な感情のほとんどはですね、
うん、
思考であり自我が勝手に引き起こしていることなんですね、
はいはい、
まあ、よく言うんですが自作自演劇場、
はい、うん、
というわけなんですわ、
うんうん、
で、今回の極楽セミナーではですね、
はい、
彼女も何人かしてると思うんですけど、心が空っぽになってね、
あ、はいはい、
自分と外の世界の境目が消えてしまいましたっていうね、この空の体験を、したされた方って結構多かったんですね。
そうですね、日記でも書かれてますよね、うん、
でその中でもこの絶対的安心感とかね、愛っていうものを感じた方が数名おられたんですけどもね、
はい、
なんでそんなことが起こるのか、
うん、
と言いますとですね、
はい、
その時は完全に無思考なんですね、
はいはい、
自我と思考っていうのは同じものですから、思考がないということはですね、
うん、
まあ、この心が空っぽの時は私も存在していないんですね、
うんうん、
ですから安心したいっていう私もいない、
はい、
愛されたいっていう私もいない、
うん、
ね、その時にですね、そこに安心があり、
はい、
愛があるんですよ。
絶対愛ですね、それはもう
絶対安心と絶対愛ってやつよね。
裏表のない
愛情ではなくて愛ですよ、
はいはい、
でそもそも自分の中にあるものをですよ、
うんうん、
外の世界に求めると、
はい、
そんなものはここにはありませんよ
痛みなんですね
という現実がやってくるわけですよ、
はい、
ね、
はい、
だから安心を求めると不安な現実がやってくる、
うん、
愛を求めると愛されないっていう現実がやってくる、
はいはい、
だからこれを、人生上昇軸では、パラドックスの法則
を
言うわけですわ、
はい、
そりゃそうやね、家にあるもん外に探しに行ってもそんなあれへんわな。
そうですよね、
まあ、そういうことです。それを、今回セミナーの中で体験されたことが、進めいたんでね、
はあはあ、あ、
これは良かったなと思いましたよ。
もうね、それだけでも大成功ですよね。
そうやね、もうその人たちと僕直接ちょっとゆっくり話す機会があって話聞いてみたんけど、
はい、
泣いてありましたよ。
ああ、そうですか。
うーん、嬉しかったっていうことで、
うんうん、
坂さんがそういう体験できると思わずに来たっていうことでね、
へ、
だから本当、まあ、よかったなと思いましたね。はい、ということでですね、まあ、ここまでの話バラバラっと喋りましたけどね、
はい、
ここでちょっと大事なことなんでポイントをまとめてみますと、
はい、
思考の主体は思考であり、
はい、
あなたが考えているのではない、
はい、
はい、自我の正体は、この肉体が自分だと 思っているね、思い込んでいる思考であってですね、はい、
うん、
自我と思考は同じものである、
はい、
で先ほど申しました自我の、特徴、思考の特徴は正解探しをする、
はい、
快楽に執着をする、
はい、
ジャッジをする、
うん、
の3つである、
うんうん、
ということですよね、
はい、
うん、まあまあ、なんだかね、今回セミナーみたいな感じで喋っておりますがですね、
でも分かりやすかったですよね。
ああ、そうですか、それはよかった。これね、本当にね、まあ、この旅にとってはね、もう欠かすことできない、まあ、中核にあるようなね、
はいはい、
重要ポイントですのでね、できましたらこの今回をですね繰り返し聞いてみていただき、
はい、
もしよければこのメモを取りながらね、
うん、
文字にしてまた確認するっていう作業をしていただくと、
はい、
さらにね今回が理解深まるんじゃないかなと、うん、でね、今回この前半を十分理解していただいて後半を聞いていただくと、
はい、
すごく面白いです。
次 次はプログラムの話ですね。
うん、この思考とねプログラムの関係なんですよ。
はあはあ、
これがまたちょっと驚きももの木。
あ、僕も楽しみです。
そうです。はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。